4月11日配信分です。ね、今日はちょっと久しぶりに、4月17日生まれの人たちをご紹介したいと思います。
おっと、
まあそうね、久しぶりにがどこにかかるかはちゃんと説明しておきたいけど、うん、
以前去年ぐらいまで、毎回僕の出番の時に、その日
付近の今日は何の日ネタから、
そう、
なんか今度の何日は何の日ネタにちょっと映ってたんだよね。
そうそうそう、うん、でこの日に生まれたのは誰だ的なことをずっとやってたんですけど、
それが久しぶりにね。
そうそう、久しぶりに、はい、じゃあご紹介したいと思います。17、4月17日生まれ、滝口純平さん、声優さんです。
はい、
お仕置きダービーです。
はいはいはい、はい、
続きまして秋山ルナさん、この人は、まあ、知ってる人は少ないかもしれないんですけれども、プリンプリン物語っていう、NHK でやってた、プリンプリン姫っていうのがいるんですけど、それの中の、キャラクター、1キャラクターを演じてます。
はい。
あとは、G アルフィーの高見沢さん。
G アルフィーね。
はい。G アルフィー。
G アルフィーって言われると、なんかちょっと違うものかと思っちゃったね。
G アルフィー
の、はい。
高見沢さん。
はい。
こちら声優の黒田高也さん。これはね、龍が如くとかのシリーズの主人公を演じてらっしゃってます。
はい
はい、次はラーメンズの小林健太郎さん。
はい、
その他の方々、お誕生日おめでとうございます。
いやそうだね。
まだ、ね、
17日らしいけど、
うん、ちょっと
早い、ね。17日ですけれども、
はい、
そんな感じでご紹介しました。オープニング10秒チャレンジ。はい、今日の挑戦者は平井くんです。
はい。
もう花桜もだいぶ散ってきて、
はい、
ね、このぐらいが多分すごく桜の花びらが散って、夜見るのにはとても綺麗な頃だと思います。
そうだね、コンクリートが汚れてる時期ですね。
はい、そうです。そこで言います。お題、10秒間で花見でどんちゃん騒ぎしている人々を眺める桜の気持ち。
お
ー、よーい、スタート。
うわぁ、明るー。あ、酒草。あ、なにこれ。あ、酒草。
うわ、
ワンサイズポッドキャスト、
チョイズで
アンテナ。どうも、収入と支出でプラマイゼロぐらいの生活をしてます、勝谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも、収入支出もうちょっと今よくわからない平山聖子です。
どうも、毎月黒字と赤字のバランスが非常に著しく変わる中澤雅智です。
非常に著しく、この番組は役者やモデル活躍中の平山聖子、舞台にも出演する声優中澤雅智、そしてマルチタレント
またやったよ。
そして
前回と同じだ、そしてっつっちゃうんだよね。そしてマルチタレント修行中の勝谷浩二の3人、プロジェクトワンサイズがフリートークを中心に今回も楽しくお送りしてまいります。
口がもうマルチっていう準備をしてるから、
そうマルチタレントって言おうとしてるから、そしてってなっちゃうんだけども、うんうん、あのね、欲しいものが多いんだ。
ああ、わかるよ。
本当にね、欲しいものが多いんだけどね、うん、今本当にプラマイゼロぐらいなのね。
そうか、
生活が、うん、だからね、ちょっと難しいなって思いながら、
うん、
でもちょっと欲しいものをあげてみていい？
うん、いいよ。
あのねありがとう。まず今ちょっと急ぎで欲しいのがプリンターなのね。
はいはいはい。
あ、
大事だね、
普通に使ってたんだけど、プリンターをこの前普通に使ってたら、なんかプリンターの内部部品の調整の時期ですみたいな、なんか感じが出てきて、何これっつって、プリンター、インクジェットプリンターはインクの交換わかるじゃない、
うん、
な
ん
かプリンターの内部の部品をなんとかしてくれみたいなのが出るわけ、
うん、
ああこれはちょっとよろしくないなと思って、多分そのメーカーに持ってったりとかしないといけなくて、まあ、ほぼ修理じゃん。
そうだね、
で修理でちょっと1万ぐらいかかるんだったらちょっと違うかなみたいな、また新しいの欲しいかなみたいな、
うん、
今なんかもうちょっと静かで早くて小さいやつとかがあるから、
うん、
じゃあそっちが欲しいなとか思うわけ、
うん、
でそのプリンター周りでもう一個欲しいのがパソコンの本体なわけ。あのね、
うんうん、
まあ、このパソコンもう7年ぐらい使ってるのかな。
長いね。
結構ね、デスクトップパソコンにしても長いんですよ、
うんうん、
だからこのパソコンね、そろそろなんかもういっぱいいっぱいになってきて、 でまた今最近出てるデスクトップパソコンとかだともう500ギガとか普通に積んでるわけ、ハードディスクが。でね、なんかな、 CPU もメモリ もう倍近く
ギガ
違って、もうこのパソコンってそろそろダメなんじゃないかなとか思ってね。でまあ言っちゃえばパソコンの性能が上がるとこちらの作業速度が上がるからもう少し時間の自由ができたりするわけ。今ちょっと1時間待ちですみたいなあるわけよ。パソコンの作業しててちょっと1時間ビーって動いてるから待ってくださいみたいな、1時間待ちですみたいなっていうのが30分になるだけでもだいぶ違うじゃない、速さが。だそういった意味でパソコンも新しくしたいなとか思って、
プラマイゼロって考えると非常に手つけらんないよね。
そう、それ手つけらんないじゃん、さらに欲しいのは洗濯機なのね。
お結構新しい、
使えるんじゃないの？
あのね、洗濯機がね、いや、まあ綺麗に使ってるけど古いんですよあれ、意外とここに、僕がここに来る前からだいぶ使ってたものを持ってきただけだから。
でもなんか、でもそんな今問題ないんじゃない、洗濯機とかって。
すっごいんだよ。
何が？
音が
ガガガガガガガガガガガガガガガガガガガってなってる時に、あの上下左右の部屋の人にすいませんって思う。
そんなに、
うん、工事現場みたいだもんね。いや、ちょっと最初はおとなしいのね。
あ、わかるわかる。
すいませんすいませんってなってちょっと調整、なんかいろいろ僕もなんかちょっとガチャガチャっていじってみてちょっと調整はしたんだけど、やっぱうるさいんだよね。
まあどうしようもないね、中のことだからね。
でまあ一軒家とかだったらね、まあそんなでもないんだけど、まあちょっと上下左右あるからさ、特に下の階の人とかに上の部屋からゴンゴンゴンゴンゴンゴンゴンみたいな聞こえてくるとイラッとするじゃない。
だよな、
僕もきっとイラッとするわけ、そんな音が聞こえてきたら。だからすごい申し訳なくて洗濯機欲しいね、
静かな、
静かな洗濯機が欲しいわけ。
静か御前ってあったよね。
あったっけ、
なんか
洗濯機で、
洗濯機で、
欲しいね、
欲しい、
静かなのが欲しい。
横ドラム型とかさ、
あそうそうそう、欲しいんだよね。あと、あの携帯が欲しいの。
言ってるね、なん
かずっと言ってんだけど、F03A っていうドコモのやつが今すっごい欲しくて、今急にすごい欲しくて、すっごい欲しいんだよ。あのちょっと前は F04A っていう世界最薄の防水携帯っていうのが
あったね、
気になってたわけ。あ、これいいなーと思ってたんだけど、でもね、ちょっと F03A っていうね、ラウンドフォルムがね、
ラウンドフォルム
気持ちいいっていうね。あ、液晶部分がちょっとこう、
丸っぽいの。
持ち心地がすごい。
縦横じゃねえよ。
縦横
前後ろにスライドするやつ、
ね。そうそうそう、スライド携帯で、フォルムが丸いんです。
そう。
結構、まあ、F03A で調べてもらえばいいと思うんだけど、その F がね、気持ちよそうで持ってて、持ってて気持ちよさそうでさ、で、あと結構携帯新しいの欲しくなるからさ、
なるね。
携帯欲しいなーって思ったりとかさ、あと服が欲しいなって思って、もう服も本当にね、服欲しいんだけどね、買えないんだよね、服。
僕とかさ、オープニングでも言ったけども、黒字赤字の差が著しいから、でもかといって黒字になった時に調子に乗ってなんか買っちゃうと、その後の赤字の時がすごく苦しかったりするから、
気使うよな。
結局黒字の時も、貯金をね
抑えるよね、
して、ね、使うのを抑える。あとね、やっぱね、飲みやらなんやらがね多くて、
そうね、
こっちの業界だと
そうだね、まあ、中澤さんの業界じゃなくても飲み屋多いけどね、僕とか。だからね、まあ、結局のところ、金がもっと欲しいってことなんだけど。
今欲しいね。
だからもっと仕事が欲しいわけ。
ね、まずそこだよね。
働きたい。
本当に。で今、会社でやってる仕事は会社でやってる仕事なんだけど、本来僕がもっとやっていきたいのは、芸能界のね、方だから、もうオーディションもだいぶ受けましたけど、まあ、結果は言わないですけど、今まだ言わないですけど、
言わないっていうか言えない。
言えないですけど、まあ、言えるようになったらまたホームページとかブログとかで言いますけど、だからね、もっと働きたいっていう、まあ若いのかな、まだ。もっと働きたいって思うのはまだ若いっていう証拠かな。
いやいや、みんなそう思ってる。
そういうことなのかな。
そういうのに携わってる人たちはみんな大体思ってる。
そう。だまあ4月に入って、よりそう思うよってことですよね。
そうですね。
これからの、また、自分のね、ライフスタイルとかを考えてさ、もっと欲しいものを買えるように頑張っていこうとか思うよっていう。そういうこと、あるでしょう。
ある。
そういう日々を送りながら、元気にやってます。
僕は元気です。
僕は、 母さん僕は元気です、うん、たまには帰るから心配しないでください。
そんな
手紙を出すよ
手紙を出すよって、うん、手紙を出さないけどメール送るし、うん、母ちゃんがねメールが結構可愛いんだよ携帯のメールが。
あ、そうなん
や、うん、なんかね、うん、なんか回によってねあの口調とかを変えてくるんだよね時々絵文字とかを使ったりしてね。
あ、たまにあるね。
プリティな母ちゃんだ、うん、あ、全然違う話だったけども、はい、今回も楽しくお送りしてまいります。毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら31日にはおまけ配信をしております。ワンサイズポッドキャストちょいずれアンテナ、メールの宛先はラジオアットマークワンサイズドットインフォでお待ちしております。
プロジェクトワンサイズのホームページには愉快なコンテンツが盛りだくさん。平井、中澤、粕谷の個人プロフィールやブログはもちろん、フォトギャラリーやリレーブログ、3人の関連商品が買える Amazon ストアも公開中。 http://www.onesize.info www.onesize.info にぜひぜひアクセス。あ、なんかそれいい感じですよね。平井正幸でした。
実は平井さんって関西人らしいぜ。
あ、そうなんすよ。ワンサイズポッドキャスト
最近ね、微妙に、いや、最近っていうか微妙に思っていたことがあるんですよ、
うん、
まあ事務所とかあるわけじゃないですか、俳優とか、はい、声優とか、はい、アクターってやつには、は
い、僕も今入るか入らないかのワクワクしてるとこだけどね、
うんうん、で、そういう事務所ってに入るっていうのはさ、
うん、
自分の力をいろんな人に事務所を通して紹介してもらってそこから仕事をもらってやっていくっていう流れがあるわけじゃん、
う
ん
う
ん、
まあそうだね、うん、
で、まあ僕もしばらくフリーをやってて、
うん、
思っていたことが形になってきたっていうのもあるんですけれども、うん、
すっごいテンション下がってるよ。大丈夫、元気な話をしていこうね、うんうん、
で、自分の力をね、
うん、
存分に発揮して視聴者の皆さんに、
うん、
楽しんでもらうことができる、
うん、
事務所とか自分とかを探すわけなんですけれども、
はいはいはい、
なんかこういうことやってて思ったのがあるんですよ。所属するそういう俳優とか声優って、
うん、
なんていうのかな、こう武士のようだと、
うん、どういうこと、どういうこと、武士、武士、うん、どういうこと、うん、
武士
だから、まあ武士っていうのは武士道に、まあいろんな価値観を持ってる言葉なんだけど、武士道っていうのは、
うん、
君主に仕えて力を発揮するし、
はいはいはい、
で武士には君主を選ぶ権利が一応あるんですよ。
あ、そうなんだ、
うん、
うん、まあ、僕あんまそこ詳しくないから分かんないんだけど、まあ、
戦国時代と江戸時代とかになると家を選べないってあるんですけれども、戦国時代の時は自分の力をより発揮させてくれる 武将に従うのが普通であったっていうのがあるのよ、
はい、
まあ、その中で
寝返ったな
っていう中心とかもあるんだけど、それはもちろんね、なんか自分の力が発揮できないからってあちこちあちこち行ってたら誰にも相手されなくなるし、
ああ
こいついつ裏切るか分かんねえみたいな感じになるし、
ああ
だから自分の力を証明しつつ、ああこう相手のことも信頼しなきゃいけないわけですよ、
はいはいはいはい、
でそういう相手を見極める目をも持たなきゃいけないわけですよ。
ああそうだ、ね、
所属する人間というやつは、ああでその様が武士に似てるなと。
なるほどね、まあそうだね、なんかまあね、ちょろっと芸能プロダクション入ってなんかモデルやりますとか言って半年ぐらいで辞める女の子はなんかもうダメかもなって思うもんね、
うんうんう
ん、こいつはもうダメなのかなって思ったりするもんね。
だしやっぱそのどっか入ったとしてもそこにであぐらかくというか、
うん、
無責任に仕事を来るのを待っててもいけないし、
そうだね、
力を発揮していかなきゃいけないわけですよ、持ってる力、うん、そうじゃないと君主が良くても使えない配下がいたら、うん、それは成り立たないし、
そうだね、
うん、戦いにもならないし、うん、かといってどんなに力を持ってても君主が下手れだったら余計な苦労とかね、世話をしたりとかそういうのを背負わなきゃいけないし、
うん、
っていうすごく武士道に通じるところがあるなと最近思ってたわけです。
お、
うん、
そんな出来事があったのかな、
はい、出来事が、まあ、ある、例えばあったし、うん、最近思ってたといえば思ってただから特に大きな出来事はないんですけれども、
はいはいはい、
最近ね、 また宮下英司さんと、
う
んうん、僕たちのお友達宮下英司さんと、
はい、
話すこともあったりして、
はいはい、
で、まあ、これは所属とか云々とか関係ないんだけれども、あの演技論の話になったんですよ、
うん、今役者同士で飲んでたりすると大体なるよね、うんうん、よくなるよね。
それがバイオ5やった後の話だ、ね、
バイオハザード5ね、うんうん、
僕はなんだどうやって演技の勉強するって話になった時に、
うん、
僕はやっぱり自分のやりたいことに近いものを見る、これは、うん、まあ、芝居であったり映画であったりアニメであったり、
はいはいはい、
ドラマ CD であったりってするんだけども、うん、で僕のやりたいことの割合でいくとやっぱアニメを見ることが多い
ですよね。そうだね、うん、まあそうだよね、直だもんね、うん、
だしそれにこう類する芝居とか、
うん、
ドラマ CD とかをやったりする、
うん、聞いたりする、うん、そうだろうね、うんうん、
でだけども英司さんはいやそれ見るよりかはちゃんと外画ちょっと高いけれどもいい芝居とかあと名作と呼ばれる映画を見た方が絶対勉強になると思うんだけど、
うん、
あと現場でちゃんと人の芝居見てることじゃねえのっていうふうに言われるんだけども、
うん、
僕現場出てないから現場で勉強しろって言われても現場出れなきゃ意味ないし、
うん、
かといって現場出なきゃ勉強できないっていうわけじゃないはずだから、そういう意味ではなんとか自分で何か得ようと思ってそういうのを見て勉強する、うん、
はい、
うん、それでも英司さんはそれに対してそれで勉強になるの本当に、だってアニメとかにしても何にしてももうできてるもんじゃん、その場の空気とかその場で何が起こったのかって分かんないものがやってるわけじゃねえのみたいな、
まあそうだよね、
でも僕が見てんのはそのアニメのに登場してる人物をどういう形で仕上げるって聞かせるか、
うん、
その声優さんが普段喋ってる声と比較して何に気を使ってどういう性格とかキャラクターを形にしてその人物になってるのかっていうのを研究してるんですよ、
うん、はいはいはい、
で最近ですね機動警察パトレイバーってい
う
のを借りてみたんですよ、
うんうん、
まあ監督とか制作陣が割とこうリアルなものを、
うん、
だからパトレイバーっていうのは、まあ、ロボットものなんですけれども、この今生きてる現代の延長線でもしもこう作業用機械が人型に近いものになって作業効率が上がった代わりにその作業機械を使った犯罪が起こるようになったら、
うん、
それを対処するために警察内でパトレイバーっていう人型ロボットが作られて暴走する作業機械、人型の作業機械、それを運転する人たちの悪行を止めるっていうのがベースのアニメなんですよ、
うんうん、
で、そうするとガンダムとかに出てくるとかスーパーロボットとかに出てくるそのちょっと飛んだ設定、
うん、
架空の設定、物を使った設定っていうのがない、割とリアリティのある作品になってるわけなんですよ。
うん、
でも、アニメでやってる以上は、絵は二次元であって、うん、その中に見えるキャラクターたちっていうのは割と、まあ漫画の絵とかでもあったりするんですけども、その人の性格とかを絵で特徴的に表してたりするじゃないですか。
はいはいはい。
で、漫画、作品自体はリアルなのに、絵は割とちゃんとアニメなんですよ。
うん、
そうすると、その芝居もただ物語にあったリアルにやればいいのかってわけでもないし、
うん、
アニメの絵にあっただけの芝居をすればいいのかっていうわけでもないっていう、
うん、
その機動警察パトレーバーの持ってるその役者として芝居した時の難しさっていうのに惹かれてちょっといくらか見てたんですよ、うん、
はいはい、
で僕はそれを見てて勉強になったんだけれども、うん、エイシさんは現場に出るのが一番いいんだから現場に行くしかねえだろっていう話になって、
うんうん、
どうも、まあ、うまく回らないなっていう状態になったんですよ。
はいはいはい。
んで、こういう時って、どうすればいいのかなって現場出てないから、どうすればいいのか分かんないし、でも僕は自分の信じてるものでやってるから、
あ、
役者の難しいところなんですよね。それぞれが自分の信じてるものでやってる。
そうね。だまあもしかしたら宮下英司さんが本当、なんかまあ、分かんないですけど、完全に想像ですけど、うん、言ってんのは、まあ、だその、現場に出る、ことを第一に考えたらもっと他にやることがたくさんあるから営業に行くとか、
うん、そう
そういう顔見せとかどんどん仕事を取りに行くっていう時間のかけ方もあるから そういった意味で現場に出ることを第一に考えたらそれをやってる場合じゃないんじゃないっていう言い方があったのかもしれないね。だからまあその本当にね、それこそ何やっても勉強ですって言えば勉強になる世界だから、平井さんがものすごいなんだろうな、ものすごいアンパンマンとかを見てても勉強ですって言えばまあ勉強なんだろうなと思う世界だから、そう。
あとは。
チーズみたいのが勉強みたいになるからね。あとチーズが笑、あのさ、あとごめんね。チーズが笑ってたの、この前アンパンマンを見たら。みたいな笑い方をしたわけ。この笑い方すごいなと思って僕。だからやっぱさすがなんだなって思ってさ、チーズはチーズのままなんだけど、今までその吠えるじゃなくて、表情を出す鳴き声っていう。笑い、笑い泣きなんか、とかできるのすごいなとか勉強になったりしたもんね。だから何が本当に一番の勉強かっていうのはよくわかんないよね。
何を勉強したのかってちゃんと言えたら、それはちゃんと勉強になってるってことだもん。ただ、やっぱりその役者とかでもさ、勉強のためにとか、ただただ見てる人とかいたりするわけで、いやーすごかったですみたいなことしか言えなかったりとか、まあ、そういうとこじゃないんだけれども、で、さっきの武士の話じゃないんだけども、でも、自分の力を見せる必要があるわけですよ。君主に分かってもらうために。
そうだね。
で、その自分の力がはっきりしてないと、どんなに、こう、営業しても意味がないわけなんですよ。
まあね、俺強いですって言っても、うーんってなるよね。それよりは、あの首を取りましたとか言った方が、お、なるほどってなるっていうことだよね。武士に例えるならばね。
そうだね。だから、そういうところでもう、自分のやってることは間違ってないとは思うんだけれども、まあ、微妙な迷いもあったりするわけで、まあ、そんなこんなで迷いながらも生きてますみたいなことになっちゃうんだけれども、
最近僕ら元気ですとか、なんかよくわかんない締めが多いけどね、いや、まあ、本当にまだまだ何やったらいいかわからないのも正直なとこだね。本当に、これをやったらいいだろうって信じていろんなことやっていくけど、実際それが正解かどうかって、まあ結果的に僕らが仕事を取ってくる以外には何も見えないから、そう、だからあれやっててよかったっていうのは最終的に成功しないと言えないよね。
そうだね。だからもう早く現場に行きたい！
ベムーベラーって
。そっちか。
早くって言ってたから。まあ、そういったわけでね、まあ努力は積み重なっていきますよ。
はい。そんな僕なんですけれども、はい、所属が、一応決まりました。
お
契約しました。
はい。
はい。
LLC。まあ、今で言うんだったら、有限会社のくくりになるんですけれども、
はい。
LLC、はい、チェリーベルに所属する、声優、中澤雅智になりました。
はい。
今後は、そちらの、まあ、チェリーベルって英語で、CHERRYBELL で、この英語で、表記して、検索すれば出てくると思いますので、そちらの方で、ご覧になって確認してください。
まあワンサイズからちゃんとリンク貼ってあるんで、やってくれればいいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、これからしばらくはじゃあチェリーベルで。
そうですね、
もう骨をうずめるかな、わかんないね。でもチェリーベルでこれから活躍していくので、チェリーベルともどもね、
長澤まさとも
元気にやっていきたいんで、頑張っていきましょう。
よろしくお願いします。
はい、
仕事ください。
はい、さて今回もお送りしてまいりましたチョイズレアンテナ、そろそろお別れの時間がやってまいりました。今回は、まあ、ちょっとアニメっぽい人じゃない会話っていうのを題材に
アニメ
してまいりました。
絵本とかそういう感じじゃない
の？いや、僕はだいぶアニメをね、想像したんだよ。アニメコントを想像したんだけど、まあそちらのドラマが同時配信されておりますので、合わせてお楽しみくださいませ。次回配信は4月の21日火曜日の予定です。
今後も1日、11日、21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。番組では皆さんからのメッセージを随時大募集しております。とうとう所属と契約が決まった中澤雅智へ、お祝いメッセージとか、あと、なんか、いろいろ。
応援ちょうだい。
応援メッセージとかね。
僕も応援ちょうだい。
僕も。
二人への応援メッセージとか、あと仕事のメッセージとか、くれたら、僕たち三人大喜びします。
飯食わないでも応援だけでやっていけるから。
そうそう。はい、いや。
飯は必要だけどね。うん、はい。
メールの宛先は、radio@onesize.info でお待ちしております。
はい。プロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの情報が盛りだくさん。URL は、http://www.onesize.info。一日一回チェックしてください。ブログやフォトページの感想も心よりお待ちしております。サイトには最新出演情報などなど、まあ、中澤の事務所情報などなど、僕らの活動が随時更新されています。皆さんの応援が僕らの喜びであり、支えです。ぜひ、
チェックしてくださいね。
制作はプロジェクトマンサイズ、番組音楽は小林直之、構成編集は黒ネズミ。
まあ、どっちなんだよ。
お相手は
あのすごい難しすぎるから普通に答えますけど、はい、はいはいはい、とにかく自分が信じるものに向かって頑張っていきたいと思います。僕も本当にまだまだこれから、勝谷浩二と
これから大活躍、そして10月とんでもないイベントが起こる中澤雅智と、
お、なんだなんだ、まあ今年いろいろ、まあ何も何でもかんでもやってっちゃいます。平井雅之でした。
はい、それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
さよなら。